皆さんこんばんは。2007年2月の最後の日曜日、2月の25日、時計の針は夜9時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 フェイズグループプレゼンツ、佐藤靖の歌舞伎町ナンバーワンレディショー、今週も始まりました。僕はねもう花粉症全開という感じなんですけども、この番組ねテンションを上げていきたいと思います。本日の1曲目、日本ではねあまり知られてないんですけども、メロコア好きにはマストアイテムです。ぜひ聴いてください。ディフェンサーでニューハイ。あ、すいません、ちょっとですね今機材トラブルが発生しましたので、もう一度行きたいと思います。大丈夫でしょうか。はい、ちょっとね、機材トラブルとはちょっと曲を変えていきたいと思います。本日の1曲目はですね、メリーメーカーズでモニュメントオブミー。はい、改めましてこんばんは。先ほどですねオープニングでちょっとですね、まあ機材トラブルが発生してしまいまして、オープニング曲ちょっと遅れてしまってすいませんでした。改めて、皆さんこんばんは。 79.2 レインボータウン FM、 フェイズグループプレゼンツ、佐藤靖の歌舞伎町ナンバーワンレディショー、パーソナリティの佐藤靖です。皆さん、趣味ってあると思うんですけれども、僕はですね今までもっぱら音楽とですね紅茶フレバーティーだったんですけれども、最近ですね今年に入ってからめちゃくちゃ目覚めてハマってしまったものがあります。それはですねズバリ料理です。最近はですねほぼ毎日家で作りまくってます。その影響はですねうちのですねグループ今3店舗で展開してるんですけれども、各店舗にシェフがいまして、シェフたちがですね美味しい料理を作ってると、僕もですねちょっとキッチンの方に覗きに行っちゃうんですね。そうするとですね作り方を教えてくれるんです。そうするとですね僕もねやってみたいと思って家でやってみて、そのね作って食べた時の感動がですねずーっと忘れられなくて、もう毎日毎日ほんと作ってるんですけれども、特にねトールジョームと言ってですね、今フェイズグループのシェフを束ねてる人がいるんですけれども、彼がですねまあフレンチイタリアンにちょっと和のテイストを入れたような料理が得意な方がいまして、その方のですねアンチョビパスタっていうのがあるんですけど、僕それがですねもうすごく大好きで、それもね教えてもらって今家でねもう作ってもう完璧にマスターして、すごくね週に 2,3 回作って食べてるんですけれども、あとですねメメントモリっていうお店ですね、ユーマ代表のところ、そこはですねシンジっていうねシェフがいるんですけども、彼はですねスイーツデザート系がめちゃくちゃ得意で、まあもともとそっち系で働いてたんで、まあそれをですね今一生懸命教えてもらってる最中なんですけども、あとですねキメラっていうお店、こちらナオミ代表のところなんですけども、まあテルっていうのがですねシェフでいまして、彼はですねまあイタリアンで2年以上ちょっと修行積んでまして、彼にもですねまあパスタとかリゾットとかねこれからちょっと教えてもらおうかなと思ってるんですけれども、あと大野都市っていうシェフがいるんですけども、彼はですねまあ和食系が得意とあって、まあねまあ全店舗回って僕ね結構教えてもらってるんですけども、まあ本当にねもう本当ですねみんな修行したりなんなりで、あとは本買ったりお金払ったりでねまあ料理って教えてもらうと思うんですけど、僕はですねもう無料でしかも目の前で作ってね教えてもらえるんで、すごいラッキーと思ってるんですけども、特に女性の方、料理、してますか。男性はですね特に、僕もそうなんですけど、僕の周りもですねかなり、女性をね選ぶ基準、料理できる人、うん、これ結構こだわると思うんですね。はい、料理が美味しいっていうのはすごく武器になるし、それだけでもね、すごく女の子らしさっていうかね、いろいろ伝えると思うんですけども、まあ、逆を言えばね、まあ、男の料理、うん、これもね、僕結構、女性にね、作ってあげたりするのって、バシッとね、美味しいの、どうだみたいなの、結構かっこいいと思うんですよね。そういうのね、僕ね、今すごくね、かなり、今、毎日ほとんど作ってるんですけども、それですね、得意料理、今、僕がね、もう、自信を持って誰にでも出しても恥ずかしくないなと思う料理があるんですけれども、それはですね先ほど言いましたアンチョビパスタ、あとですね豚肉の生姜焼き、まあこれ簡単そうなんですけど僕すごいこだわっててめちゃくちゃ美味しくできます。はい、あとですねもうちょっと季節終わっちゃうかなって感じなんですけども、もつ鍋、 もですね、僕のかなり、タレから作ったの結構美味しいですね。あとですね、中華風野菜炒め、これはねもうかなり、うん、ごま油を最後かけたりしてすごいいい風味が出るんですけども、これもかなりご飯に合う、かなりの、おかずができると思います僕。はい。あとですね、フェイズグループの方ね、各店舗お店の方もね、本当にフードねすごく力を入れてまして、すごく美味しいものが食べれるんで、ぜひね、あのホットクラブっていうとお酒っていうイメージあるんですけども、ぜひあのうちのねグループのお店に行った際には、あの一度ねフードの方も食べていただきたいと思います。そしてね、気に入った料理なんかがありましたら、あのぜひあのレシピでこれどうやって作るのとかね聞いたりしてねもらえると、うちのシェフとかあのすぐね優しく教えてくれると思うんで、あのねこれを機に料理をねまた僕のように目覚めて楽しんでね作ってくれる人とか現れてくれたら本当に嬉しいと思うんで、ぜひね一度チャレンジしてみたい欲しいと思います。もうすでにね得意料理たくさんあるなんて人があればね、ぜひ僕にね機会があれば教えていただきたいと思います。はい、そして気になるね本日のゲストをここで紹介いたします。今日はですね来ました、我らがフェイズグループを作り上げた流星会長が登場いたします。もう隣のね常に、ウェイティングルームの方でスタンバイしてますので、9時15分頃の登場となりますので、今しばらくお待ちください。それでは本日の一発目のコーナー行きましょう。今週のコスモス。はい、コスモスコーナーです。ホスホスというのは、ホストの求人情報、あとホストの情報のナンバーワンの業界ナンバーワンのサイトでございます。こちらですね、ホストクラブのお店、個人プロフィールなどはですね、すべて写真付きで見ることができます。その他イベント情報、バースデートピックスなどはですね、雑誌よりもいち早くこちらもですね写真付きで見ることができます。僕のこの番組の情報なんかもね、この先のゲストまで詳しく見れます。2月のゲストがですね今日で最後のため、3月度の番組表も、近日、アップされて発表になりますので、ぜひねこちらの方もチェックしてほしいと思います。そしてこの番組のですねバックナンバーがですね、去年10月1日からスタートしたんですけども、第1回目の放送から、なんとこの音源がね拾って聞けるようになってますので、最近ねこの番組知ったとか、聞き逃したとかねある方はですね、ぜひこちらの方でね聞いてほしいと思います。あとはですね、もう細尾さん最近地方のお店とかね、関西とか地方のお店のね情報もかなり、店舗数も増えていて、まさに全国区っていう形で、展開してまして、このサイトを見れば、今のねホスト業界の流れっていうのがね一発で、わかると、かなり見入っちゃうと、もう 3,4 時間じゃ聞かないぐらいですね、初めて見る方はもう情報量もすごく満載なので、ぜひこの番組の後にでもチェックしてみてください。それでは URL の行きたいと思います。www.host2.jp。 もう一度行きます。www.host2.jp です。この番組の後にでもぜひホスホスチェックしてみてください。それでは次の曲行きたいと思います。この曲の後にいよいよですね、我らがフェイズグループ流星会長が登場してくれますので、この後楽しみにしていてください。続いての曲いきたいと思います。ゴールドフィンガーで99レッドバロン。ロケロンマネーミッシャー、今週のカリスマホスト。はい、皆さんお待たせしました。本日のゲスト、忙しい中いよいよこのキバスタジオにやってきてくれました、我らがフェイズグループ流星会長です。こんばんは。
こんばんは。
はい、まあね、もう僕ブログでも書いたんですけども、他人行儀で話すのがこれが今日で最初で最後だと思うんです。いつもこんな風に話さないんですけども、今日はですね、どんどん質問とかして、リスナーの人を楽しませていきたいと思うんで、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
は
い、
まずですね、自己紹介の方から、よろしくお願いいたします。
はい、はい、歌舞伎町ホストクラブ、メメントモリ、キメラの3店舗を展開させてもらっているフェイズグループの、会長をやらさせてもらってます、流星です。
はい、今日よろしくお願いします。まずですね、このラジオで初めて 流星会長を知ったという方とかもいると思うんで、まずですねホストを始めたきっかけなんかをまずね、まあこれ雑誌とかで結構いろいろ取材受けて何回も答えてると思うんですけど、今日初めてという方にちょっと語ってもらいたいなと思うんですけど、
はい、
はい、
新鮮ですね、
はい
13年前に自分が歌舞伎町に、はい、来たんですけども、
はい、
その当時はですね、20歳の時、学生時代でした、
はい、
そして自分の会社を立ち上げたくて、
はい、
そして、お金を手に入れるために歌舞伎町に来ました、
はいはい、
ただ、はい、今だからこそ会社を立ち上げるのは人が大事だってことが分かるんですけども、はい、当時はもうお金からスタートっていう甘い考えでした。
なるほど、はい、僕はですねもうこの話何回も聞いてるのにはい、なるほどというけどまた面白いんですけれども、あとですねフェイズグループ、これはもうもちろんとしてまずですね流星会長がホスト始めたお店とか差し支えなければその辺から、まずガイ、はい、トップダンディ、はい、フェイズグループこのちょっと歴史なんかを、はい、ちょっと語ってもらいたいんですけれども、
はいはい、20歳の時に、はい、今も歌舞伎町で、頑張ってる、仲間が、神谷忍さん、
はい、
そして、トップダンディ VIP の、牧京介、
はい、
そして同じく、VIP と店の司、
はい、
みんな彼らが頑張ってるスタッフが一緒に出たのがガイというお店です、
はい
はい、
でこちらで、ちょっといろいろ経験を積んで、はい、で初めてナンバーワンになったのは入店してどれぐらいですか。
実はですね周りの方がすごく早くなったって言ってくれるんですけども、
はい、
僕自身あんまりその経験がないんですね。
あーはーはー。
というよりもあんまりそういったナンバーワンになった覚えがあんまりないです。
あ、ないないということでなるほど、わかりました、うん、でそこを、一度離れて、
はい、
次いよいよ、今ではもうトップダンディといってもう有名なお店になってますけどそこの黄金期を、はい、まあ、作る、
はい、
頼朝さんとか、はい、牧京介さんとか、はい、まあ、去年の11月にゲストに来てくれたんですけども、はい、作るわけなんでこの辺のお話もぜひ。
はい、ちょうど外から、今度次の、トップダンディに、はい、入店させてもらって、はい、そうですね、その頃から、よりナンバーワンという数字が、
はい、
逆にいろんなことを広げることを、はい、実感して、
はい、
もちろん僕は歌舞伎町に事業を起こすために来たけれども、
はい、
ナンバーワンを取ることによってよりそれが広がることを実感したんで、
はい、
その頃から一生懸命取るように意識しました。
なるほど、
はい、
こちらね京介さんとは、まあ、ガイというお店で一緒で頼朝さんが、トップダンディも先に彼はいたんですよね。
そうですね、はい、はい、
で彼らも、まあ流星が来るっていうことで結構いろいろ構えてた部分があると思うんですけれども、このエピソードもまあいろいろ聞いてて、初めは初回のお客様、まあ、フリーのお客様は自分では絶対に席に着かないようになるべくしてたと言ってて、いろんな気遣いもあったと思うんですけれども、この時なんか何か苦労したことってあります？まあ、苦労は当たり前っていつも言ってるんですけども、何か特別になんか、って、なんか苦労みたいなことあって。
さっきのナンバーワンの過去の話もそうだけども、
はい、
僕あんまり結構記憶力が乏しくて、
はい、
外の時に確かにナンバーワンになったこともあるかもしれないけど、いつってのは覚えてないぐらいで、
はい、
で、その上でも、やっぱり僕はお邪魔する側、
はい、
お願いしますの側だったんで、
はい、
何が起きてもおかしくないし、
はい、
全て乗り越えると思ったんで、そういう意味では使うことはなかったです。
なるほど、
は
い、でもまあ自分が後から行ってお邪魔する側っていう気持ちは常に持って働いてたという形で、
はい
はい
はい、
でそこでトップダンディで代表という立場までなるわけなんですけれども、
はいはい、
でその後に、独立という形でフェイズグループを立ち上げるんですけども、
はい
はい、フェイズグループはちょうど、今年でも5周年目を迎えるんですけど、
はい、
まあ5年前ですね、そうすると5年前に今立ち上げた頃のお話とかエピソードがあればちょっとお話を。
はい、はい、ですね、僕自身今でもそうですけども、
はい、
歌舞伎町でホストクラブを持つという考えはずっとなかったし、
はい、
多分僕のことを昔から知ってる人はなんで歌舞伎町にいるのって多分思うと思うんですけども、
はい、
ただまあお店があったことによっていろんなことが広がることが分かって、
はい、
そして今の自分があるんで、
はい、
当時はその抜ける、ま、トップダンディの店に迷惑をかけないように、
はい、
それはすごく意識しました、はい、
なるほど、
はい、
で今ですね、まだオープニングスタッフで支えてくれてるのが、第一人者がまず一番初めに声かけたのが、ナオミ代表ですね、
はい、
キメラの、
はい、
次今メメントモリで代表やっているユーマ代表ですね、
はい、
であとは、内務側で、井上社長、
はい、
あとトールゾーン、
はい、
こちらオープニングメンバーですね、
はい、
で僕が入店したのがそれから8ヶ月か9ヶ月ぐらい多分経ってからですね、フェイズグループに行ったのが、この頃の僕全然会長覚えてないと思うんですけど
そんなことないよてか今の今もそうだけど、
はいはい、
佐藤に敬語で喋るのってなんか変だよね。
いや俺もどうしていいか分からないけど
普通に行きましょう、
普通に行きますか、はい、それでですね、まず1年 ぐらいは自分でずっと現役でナンバーで出てた形ですよね、
はい、
でナンバーを上がって今度代表職という形で専念して、で次店舗展開のために、2年で拡大店というのも決めてたということで、で今のリゾンビルっていうのがあるんですけども、まあ、この拡大にあたって、これはもう計画通りなんですよね。僕ももう知ってるんですよ。
そうですね。計画って言えばかっこいいけども、はい、目標でした。で何事もそうなんだけど、決めてそこにどう持っていくか、
はいはい、
それを考えてどんなに僕が一人であがいても、はい、やっぱりみんなの協力がないとできなかったことなんで、はい、本当に僕に合わせてくれたみんなに感謝です。
なるほど、
はい、
で、そこで、ユーマ代表がですね、一度は部長まで行って当時メンバーにもなってしまったんですけど、そこから這い上がってくれて、ユーマ代表が出た時にも言ったんですけど、まあ、忘年会の時に、次2店舗目の代表俺がやると言ってネクストフェイズが立ち上げですよね。でここでネクストフェイズ立ち上げた時に龍星会長はなんと、オープンにも、行ってないんですよね。こっそり見に来たぐらいで、
いやーほんとなんか、僕まだ子供がいないんであれなんですけど、
はい、
自分がバリバリトップでやるのは今までの経験でね、はい、できるんだけども、はい、自分のその子供のように可愛いユーマがやるときに自分は何をすればいいんだろうって本当に考えて
ですよね。で僕もオープニングで言ったじゃないですか。で会長の方から佐藤何をすればいいって言われて、いや何もしないでくださいって言って、でまあユーマ代表に やりたいようにまずやらせてあげてみましょうという形だったんですけども、まあちょっとこっそりね一回来て井上社長と一緒に来て、それでまあ見て、でもユーマ代表見事に結果出してくれて、で今ではもう本当にフェイズグループでももう屈指のお店ですよね、メメントモリは本当に。でホストとしても2年連続年間ナンバーワンと、どうですかやっぱ自分がオープニングがついてくれて、僕はやっぱここまで成長してくれるっていうのは、
いや本当にユーマに感謝。というのも何を言ったところで、はい、結果がついてこないと認めてもらえない中で、
はい、
立ち上げからついてきてくれた子はああいうふうに結果を出してくれて、
はい、
でしかも2年連続で成長してくれて、
はい、
これ一番嬉しいですね。
そうですね、はい、はい、でさらにさらに、このメメントモリの、出店も決まり、拡大店も決まり、その後、3店舗同時グランドオープンというのが、去年公約通り果たしたんですけれども、これはまあ王キメラ、メメントモリと、でフェイズの名前が店名から消えるという形で決まりまして、で今までフェイズの箱、まあ、レオですね、名古屋からやってきた、レオに任せるという形で、今レオもね今一生懸命頑張ってるんですけども、まあ、ここのフェイズという名前をですね店名からちょっと削る時の心境ってやっぱありました？何か。
いやーそれはありますよ。
ですよね。僕も実際っていうロゴとやっぱフェイズが消えるのかっていうのあったんですけど、はい、
まあでもこれは今でもそうなんだけども、
はい、
結局ユーマを筆頭に、はい、もう自分の好きな内緒にしていい、はい、そして自分の好きな店名をつけていいって言ったからにはやっぱりこれはレオにも同じだし、
はい、
そして同じくダウミにも同じだし、
はい、
うん、で僕は全部任せてくれてもやっぱり彼らはちゃんと彼らの考えがあって、
はい、
しかもかっこいい名前をつけてくれて、そこは嬉しいですね。
なるほど、でまあレオもフェイズの箱を任すだけの器があったと、認めたわけなんですけれども、これからさらにさらにいろいろ登っていく上で何かこう自分で会社の方から期待していることとかあれば、この場で言えることってあると思うんですね。普段はちょっと面と向かって照れくさいから言えないけど、
やっぱり男としてかっこよく生きてほしい、
はい、
でその上で10代の時ってのはね、ルックスがいいとか、
はい、
あとスポーツができるとか、
はい、
まあね、夜の世界では喧嘩が強いとかだけども、
はい、
やっぱり30過ぎて、
はい、
誰かの生活を守ることができる、そして誰かに夢を見させることができる、
はい、
そういう男に、なってってほしいと思います。
なるほど、でですね今人も結構増えてきたりして、もうフェイズグループの、まあ、組織も大きくなるわけなんですけども、で社長から会長職っていうものに変わったわけなんですけども、まあ名前が変わっただけだよって言えばそれまだなんですけど、何かこう自分の中で変わりました？社長から会長に上がるっていう意味で。
僕が変わらなければいけないと思いました。
ああ、なるほど。
というのも任したからこそ、
はい、
彼らの、望むやり方、望む成功の仕方をバックアップする側なんだと、
はい、
だから自分のエゴを捨てる、
はい、
わけにはいかない、
はい、
そこはすごい考えました。
なるほど。あとはあれですよね、やっぱり会長もなんか思うがままに言いたいことをついつい言ってしまう場面とかもいろいろあると思うんですよ。言いたい場面とかもやっぱそこはやっぱ 任せる勇気って言うんですか、最近それを僕は客観的に見ててすごく、あ、ここは言いたいけど我慢して任せる勇気で、勇気っていうかそれで任せてる部分があるなと思うんですけど、そういう部分もやっぱ意識してます。
いやそれはもう本当に、
はい、
あ、ここは俺が出るとこじゃないな、
はい、
だけど、もう何かしたいなって、
はい、なるほど。でもやっぱり任せればそれだけこう成長して答えてくれるじゃないですか彼らは。
本当
それ嬉しい、そこがやっぱ嬉しいですよね。やっぱり、やっぱぶつかる時もあるけれども、うん、やっぱ結果ゴールが一緒だから理解して這い上がってきてくれるん で僕もそれは今すごく勉強してるんですよね。はい、その辺はやっぱ会長としてすごく嬉しい。
いや本当次のステージですよね。
なるほど、わかりました。あとですね、この度本の出版の、決まってるじゃないですか。あの話についてちょっと聞いてみたいなと思うんですけども、
はい、はい、まあ、佐藤が目の前にいるのは変なんだけども、あの、はい、佐藤が結局ご了承してくれて、
はい、
そして僕の背中を押してくれたから、はい、今回の仕事をやってみたいなと思って、
はい、
そして一番はやっぱり信頼できる人と出会えたこと。
そうですね、
そうですね、はい、
はい、徳間出版の、はい、方なんですけどもね、本当になんていうんですかね、やっぱマスコミの方っていうのはやっぱり売れるためにやっぱ最優先っていうところあったんですけども、やっぱ僕が押した部分っていうのはああいう部分で本当にこちらの気持ちもすごく汲み取ってなんかやろうとしてくる、あの姿勢がすごく良かったんで、で本は2回目ですけれども自分が一冊出すっていうのは初めてですよね。
初めてです、
はい、で前出たのが、まあ、カリスマホストの帝王学っていう本なんですけども、まあ、僕もあれを見て入店したんですけども、今度の本もまあそういう影響力があると思うんですけれども、ズバリ、発売がですね8月ぐらい
今ですね、
はい、
まあ、僕が自分の動きが全てその会社、
はい、
そしてフェーズグループにリンクすることを考えると、
はい、
本当は33歳の誕生日、
はい、
2月の28日に出そうと思ったんですけども、
はい、
ちょっとそれを伸ばして、
はい、
8月、9月、10月、このあたりにスポット当てていきたいと思います。
ああ、じゃあ夏から秋にかけてぐらいで発売という形で、はい、はい、で、2月の28日、あと3日後ですか、お誕生日が。
はい、ありがとうございます。
これ次何歳になるんでしたっけ。
33になります。
ああ、そうですね。僕も33で、学年で今同級生なんですけれども、まあ、流星会長早生まれなんで、僕今最年長です。やっと、流星会長も同じ年になってくれるという形で。まあ、33歳と言ってもですね、僕もそうなんですけれども、やっぱり30代ってすごい分かれると思うんですよ。やっぱり、失礼ですけれども、なんかこう、もうお腹もタプタプで、あとはこう、なんですかね、もう人生諦めちゃってるような感じの方もいるじゃないですか。で、僕らはやっぱり、そういうのはやっぱ絶対しないように心がけていつもいるんですけれども、まあ、流星会長なんかも、かっこいい30代って言うんですけども、まあ自分のビジョンがあると思うんですよ。かっこいい30代、かっこいい40代ってあるんですけども、まあ、はたから見てもまあね、車をね、すごいの持ってたりとか、まあ会社を持ってたりとか、いろいろ、まあ、はたから見ればあると思うんですけれども、自分で理想な、まだステップアップの30代ってあります？
男としてかっこいい40、はい、かっこいい50、かっこいい60、それぞれある中で、
はい、
まずはね、去年本当にいろんなことがあったからこそ、
はい、
それを乗り越えても強くいられる自分でいたいなと、
はい、
だからまだね、本当結婚もしないし子供もいないから、
はい、
普通の30歳の方に負けてる部分もあるんですね。そこはやっぱ意識していきたいですね。
なるほど、なるほど。まあ今ちょっと結婚というキーワードが出たんですけど、たまに結婚してるでしょっていう噂が流れてる。
まあ年齢的にも。
子供だから言うのは絶対してないよ。本当に。どこから出るか分かんないですよ。
まあ年齢的にね。
そうですね。まあ思われてもしょうがないですよね。はい。はい。あとですね、現在の出勤についてなんですけども、今3店舗展開しておりまして、まあどこの店舗に行けば流星会長に会えるのとか、まあいろんなこうちょっと問い合わせがあるかと思うんですけども、現在は、毎週日曜日の出勤予定ですよね。
はい、そうですね。
はい。
週末に歌舞伎町の、仲間の方のお店がいろいろイベントがあるんで、
はい、
それに合わせて、まあ週末出勤する上で、
はい、
まあ今は、メメントモリと、
はい、
王に至っては日曜日の朝から、
はいはい、
そしてキメラに至っては土曜日の夕方から出てます。
夕方ですね。
はい。はい、
こちらはですね、僕のブログなんかとかでもね、先に発表していきますので、こちらチェックしていただきたいんです。あとは、お店の方に問い合わせしていただくのが一番だと思いますね。あと、流星会長、まだ、週一とはいえ、現場に出れば、もうバリバリ、ホスト、という形で、流星会長、初回の方、ついてほしいっていう方でも、もう全然。
ああ、喜んで。
もう喜んでですよね。
本当に求められてるうちが花なんだ
よ。
で、一昨日もそのキメラに出てきたんですけども、
はい、
やっぱり、本当の僕を知ってるのは僕自身だけども、
はい、
周りは、やっぱり、 夢を見るわけじゃないですか、はい、ましてや2つの子に関しても、
ね、
いやそこはもうね緊張しますね。
そうですね、あの出勤するために新人の子がいるっていうのはやっぱりこう見られ方っていうのはかなりありますよね。そういうのね、あの流星さんあーっていたって多分みんなあらなるんで、そういう時にやっぱりあのかっこ悪い姿は見せられないと思うんですよ本当に
痛いね。
まあそんな形で、こちらね流星会長今でもね、ホストとして、3店舗出勤しておりますので、皆さんね、究極のホストを体験したい方ぜひね問い合わせして、出勤に合わせてぜひ、会いに行ってあげてください。ここでね一旦打ち切りまして続いての曲いきたいと思います。これはですね僕がですね特別な思いがある曲なんですけども、何が特別かは曲の後に説明いたします。ボーリングフォースープでエミリー。
メンズディガー、
ディガー、
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 ディガー。
はい、ここでですね、男性ファッション誌メンズディガーからのお知らせです。メンズディガーとはですね、現役ホストが多数モデルとして活躍するファッション誌です。こちらね次がですね3月5日に発売が決まってるんですけれども、雑誌のコンセプトがですねフェミワイルドな男のためのニューオニー系ファッション誌という形でですね、若い子を中心とした、ファッション誌となっております。アドバイザーにはですね去年ゲストで登場してくれたトップダンディ VIP 社長の牧京介さんがですねこちら参加しておりますので、ホストの子もね多数、モデルとして本当に活躍できております。嬉しいことにフェイズグループのねメメントモリからは麻生真由美、クラブ O からはですね相沢ジュリア取締役もこちらモデルとして出させていただいてますのでぜひチェックしてほしいと思います。次がですねいよいよもう発売が迫ってきました。3月5日の発売となっております。そして表紙にはですね、ただいま、歌がね結構売れてますね。リア・ディゾンさんがですね、表紙として、あとホストの方が2名、表紙としてね飾るという情報も入っております。そして超目玉読者プレゼントがグラッドニュース、ディガー、ヤマハ、このトリプルコラボのですねビッグスクーターが1台読者プレゼントという形でありますので、ぜひこちらの方も、期待してほしいと思います。次は3月5日の発売です。よろしくお願いします。そして本日のゲストは我らがフェイズグループ流星会長が登場してきております。話をまた聞いていきたいと思います。まず流星会長よろしいですか。
はい、
まずですね私服とかですねあまり見たことがない方って結構いると思うんですよ。いつもですね、まあ、流星会長髪型も変わらず服装も変わらず、スーツバリッとっていうイメージがあるんですけれども、私服こちらにちょっと聞いてよろしいですか。
もちろん。
でまず、メーカーとかにこだわりとかってあります？私服に関して。
まあこだわりというか全部をトータルでコーディネートはしたいなとは思ってます。
なるほど、はい、これはあのショップとかではやっぱりもう担当さんみたいな方がいらっしゃって、はい、どんどんお勧めしてくれるからで、はい、まあ今日もあのジャケットスタイルなんですけれども、まあ、僕知ってて聞くのもなんなんですけど、いつもそんな感じなんですか。
いつもそうですね。
なるほど、やっぱ綺麗め関係ですよね。
僕いつも自分の生活すべてが、はい、あの出会いから仕事に広がるのを本当に痛感してるんで、はい、いつでもその誘われた場所に行ける格好、
はい、
例えばいきなりホテルでの会食も入ることもあるし、
はい、
あとはいきなり名刺交換が始まる時も当然あるから、
はい、
そういう意味ではジャケットスタイルでなおかつあの名刺が持てるような格好をしてます。
あ、
ただ
そうですね、
それもやっぱ TPO に合わせて、はい、いろんな場面場面でもっとカジュアルダウンをした方がいい場面にはもちろんしますし、
あ、なるほど、
ただ歌舞伎町に来る時にはなるべくね、はい、格好つけていないといけないんで、
はいはい、まあ皆さんもまあ分かると思うんですけど、 B 系とかあっち系はもうないですよね。
そうですね、でもそういう場面があったらそういうのもするけども、でも一番遠いですね。
あ、そうですね、はい、で私服にちなんで、まず気になるのはですね、ご自宅でどんな格好をしてます？
これがですね、まあいろんなイメージの世界なので、基本はバスローブを着てた時もありました。そこから先は想像に任せます。
なるほど、はい、ご想像ということで、はい、あとですね、流星会長忙しいと思うんですけれども、まあ流星会長のブログとかチェックしている方結構わかると思うんですけども、結構温泉とかいろいろ遊びに行っていることがある、休日とかの過ごし方っていうのをちょっと知りたい方とかいると思うんで、はい、こちらの方も、
格好つけるわけではないんですけども、今、はい、本当に休日24時間休みっていうのがもうない中で、
はい、
でもやっぱり男って遊ばないとかっこ悪いから、はい、どうにかこうにか隙間を見つけて遊びに行く上で、
はい、
とことん遊びますね。
なるほど、で温泉は間違いなく好きですよね。
あ、それはもう、
もう僕も一緒に行ってて聞くのが
将来本当に経営したいと思ってるし
本当ですよね、はい、はい、で 去年一度一緒に二人で行きましたよね、温泉の方に。ちょっと場所はシークレットなんですけれども、流星会長の秘密のアジトですね、あそこは。あそこで行った時、あと蕎麦を9人前ぐらい
食べたね。2人
で食べましたね。はい、2人で行くととことんやるんですけれども、やっぱ温泉はもう大好きでということでよろしいですか、流星会長。
もちろん。
はい。あと何か遊びというのは、あと海外旅行はもうプライベートでなかなか行けないと思うんで、社員旅行になるんですけれども、で人数が増えて、みんなで行けなくなったじゃないですか。で海外旅行の回数も減るとは思うんですけれども、で僕もやっぱり大好きなところがバリで、流星会長もやっぱりバリは。
いろんな海外に行くけども、はい、僕は本当にあそこで仕事をしたいと思ったほどの、はい、国ですね。
はい。で、本当に前に一度行った時には、あちらでちょっと視察もしましたよね。あちらで。何かちょっとこうビジネスをやりたいという形で、これは本当に考えているという形で。
本当にタイミング。
タイミング。
いつでも動けるような状態にしてます。
なるほど。はい、これはもうお金しかり人しかりということで、はい、まあ現地の方もね結構すごく親切にもう仲良くしてくれる方いますもんね。
本当にありがたい。
本当に海外で覚えてていつも迎えてくれる方がいるとホッとしますよね、本当に。あれは僕も本当にこのフェイスグループ入ってよかったなと思う一つの要因なんですけれども、あとそれ以外でまだ行ったことがない国とかで興味のある国とかってあります？
そうですね、今本当にいろんな社長と出会う中で、はい、世界を見て、そしてもっと流星は世界を見た方がいいと、はい、今度自分と一緒に行こうと誘ってくれる方が2人いて、
はいはい、
1名はラスベガスに、
はい、
そしてもう1名はスペインに。
あ、スペイン、
はい、
なるほど。
でこれはラスベガスに関しては、
はい、
各店代表を連れて、
はい、
そしてスペインに関してはガッパ社長の井上と、
はい
はい、そこら辺を考えてます。
あ、なるほど。ということはスペインはなんか特別な何かがあるんですか、ここは。話的に
最近出会ってる人の中で、はい、その人がすごくスペインをぜひ紹介したいと。
なるほど。
で僕自身も全く何事もやっぱり人の縁だと思ってるから、
はい、
はい、それは考えてます。
はい、スペインといえば、まあ、皆さんね今盛り上がってるやっぱりサッカーがちょっとかなり強いと思うんですけど、スペインというとサッカー色が強いんですけど、それは全然関係ないですか？
その人は、はい、ヨーロッパ全土もちろんやってるし、
はい、
あとハワイもそう、はい、そして、アジアで言えば韓国もそう、
はい、
いろんなものを僕はその人から吸収したいと思ってます。
なるほど。
あとは、はい、妹がアメリカの今ニューヨークに、
はい、
住んで、そして、はい、アメリカの方と結婚して、
はい、
楽しくやってるんで、そことうまくつながったらいいななんて。
は
い、
ああ、なるほど。ニューヨークに、そうですね、去年ですね、はい、行かれたのが、妹さんの結婚式で、
はい。
ニューヨーク僕行ったことないんですけども、あと、リスナーの方とか知らない方多いと思うんですけども、まあ、一言で言うと、結構難しいと思うんです。どんな街でした？ニューヨークっていうのは。
僕は本当にエンターテインメントを仕掛けたら、はい、一番その表現しやすい街というか、
ほー、
例えば、はい、リムジンでのエスコート向こうは当たり前だけども日本では交通事情が許さないから難しいとか、
はいはいはい
は
い、
あとは何かを表現するときに、
はい、
国を挙げてアメリカはやるじゃないですか。多分映画でも。
はい、やります
ね。そういうのを見てると、はい、そういうものが表現しやすい街だなって思います。
ああ、なるほど。それはラスベガスよりもって感じですか？
ニューヨークのが、そういったパワー感じましたね。
パワーがある。ああ、なるほど。わかりました。でですね、今、リムジンとか、まあ、車の話が出たんで、まあ、ちょっと、流星会長の、今、所有している車が今、4台あるんですけれども、はい。こちらで、まずちょっと、車のこだわりなんかを聞いていきたいなと思うんですけれども、まずじゃあ、今日乗ってきていただいたロールスロイスからちょっとご説明いきますか。
ですね、
はい、
やっぱり常にその出会いが仕事につながる立場の中、
はいはい、
やっぱお酒を飲む時も当然ある上で、
はい、
僕は車をただの移動の道具とは考えずに、
はい、
そこでもてなしができればなぁなんていつも思って、
はい、
そういう意味では今のロールスはすごくその大人の方をお仕事するときに喜んでもらえますね。
なるほど、はい、でこれを買うときはですね、なんと僕といるときたまたま流星会長が欲しい車を発見してと、でそのまんま見に行こうと言って、それでもうその次の日ぐらいにも決めたんですよね。
あれは出会いだったから。
そうですね、出会いですよね、はい、だって日本で何台もないものがあのタイミングでみたいな感じでしたからね。僕も初めはいやー会長ちょっとこれはってなんですけど、僕ももう見た瞬間あとコンセプトを聞いて、あ、もうこれはゴーだなと思ったんですけども、今ね、村田たけしがですね、第二秘書として一生懸命ね運転してくれてます。はい、で次ですね、じゃあメルセデスベンツ S55 ですか。はい、こちらをちょっとご説明。
はい、ですね、あの車は僕今でもそうなんですけど、はい、車って 日本車が一番素晴らしいと思います、
はい、
もちろん何をもって素晴らしいかは人によって違うけれども、はい、その後も僕のその触れてる環境の中ではやっぱりよくできてるなっていつも思います、
はい、
ただその上でずっと僕はトヨタの車を乗ってたんですけども、はい、やっぱりスタッフが夢を見るって意味では、
はい、
メルセデス一番最初分かりやすい、
はいはい、
でそれでいわゆるベンツに乗れるようになり、みんなでなってほしいし、
はい、
あとはその中でも自分のこだわりをね、はい、少しでも入れてもらえたらなって思って、はい、それが機会です、
はい、あとは、次ですね、まあ、いよいよ、皆さんもね知ってのご存知の通り、H2 ハマーですね、ハマーこちらジオバンダエディション、こちらのちょっとご説明を、はい、
ですね、ちょうどこの人から車を買いたいと思う人と出会って、
はい、
でその人がそのジオバンダ、はい、アメリカでそのラグジュアリーカーを全部、ブランディングする会社なんですけども、はいはい、そこの消化を手に入れてみないかって話をもらって、
はい、
でいやでも消化あってもなぁなんて思ったんだけど、はい、考えてみれば誰かをエスコートするときには、はい、その車が分かりやすい方が喜んでもらえるし、
説明できて歴史とかですね、
うん、はい、あとは見た目にすごいとか、
はい、
こういうショーに出てるんだよとか、
はい、
そういったブランディングっていうのかな、
はい、
それが今のハマー H2 にはあるんで、ぜひそれを欲しいと。
なるほど。であれはもうラスベガスでのセマショーですね、世界最大の車のショーで見に行って、スタッフ全員で社員旅行で行ったんですもんね。あれは
ちょっとね、みんなに僕のね、旅行に付き合ってもらった形になったんだけど、
そう、ね、あと、はい、日本に来て東京モーターショーとか、あと韓国とかいろいろ渡り歩いて今手元にある状態で、かなりまたあれからブラッシュアップして、さらにねもうすごいことになってるんですけども、あれに乗りたいっていう方はどうすればいいんですか？
実はですね、はい、2007年度にまたいろんな、雑誌とかいろんな展開を考えてる上で、
はいはい、
やっぱりあの車はタクシーとしては利用してほしくないけども、
はい、
誰かがここぞという時にカッコつける場面でやっぱり使ってもらいたい、
はい、
まずは僕の、会社についてきてくれた子たちに、
はい、
チケットという形で渡して、
はい、
でその子たちがどう使うかは僕はその子たちに任せたいと思うけども、
はい、
お世話になってる人をエスコートするだとか、
はい、
あとお客様と当然デートをするだろう、
はい、
それはもうみんなの好きなように使ってもらえたと思ってます
ですよね、はい、でフェイズグループでですね、何度活躍した方には、まあ、僕もですねこの間先月いただいたんですけど、そのハマーチケットというのがありまして、これはですねそれをチケットを出して予約するとそれを好きなように使えるという形で、まあ、ホストの方は、お世話になっているお客様とか、まあ、業者さんとか、まあ、もちろん男性の方もいらっしゃるので、エスコートできますし、僕なんかはね、もう関係ないんで、プライベートで、まあ、デートなんかでね、使えるんで、まだ取っといてるんですけど、なんと、この時も、なんと、第二秘書の村田武史が、まあ、運転もしてくれるという形で、これは、このサービスは本当に僕も嬉しいと思います。これはもうずっと続けてくれるんですよね。
もちろん。
はい、
で、今、ちょっと、サプライズで思いついたんですけども、
はい、
せっかくね、こうやって、佐藤、はい、佐藤の番組に僕がゲストで出させてもらって、
はい、
だからそう、ゲストの立場でどうしても敬語になっちゃうんだけども、
はい、
やっぱり、このラジオがあったから今いろいろ広がってるからこそ、
はい、
このリスナーの方に、
はい、
僕がチケットプレゼントしたいなと。
あ、
はい。
本当ですか、
はい、
これはじゃあ、ホスホスの、
はい、
プレゼントのコーナーに、
はい、やりましょう。ぜひ。
本当ですか、
はい、
これはちょっと美味しいですね。はい。じゃあこちらまた細野さんの方で見てもらって応募してもらって。
はい。
じゃあこちらで選ばせてもらって。
はい。
はい。じゃあこれは。
ちょっとテンション上がってきちゃったんで。
今いきなり俺も知らなかったんでびっくりですね。これ今ディレクターさんもニヤッとしてるからいいのみたいな。すごいことが、ちょっと、これはぜひ皆さん、世界のね、誇る、ショーカーに乗れるチャンスですので、皆さんね、ぜひ、活用してもらいたいと思います。どしどしね、応募の方待っております。そして、来月ですね、3月度にですね、いよいよ、流星会長、バースデーと、フェイズグループ5周年が行われるんですけど、この告知も兼ねてちょっとやりたいんですけど、本当の誕生日が、まあ、2月の28日という形で、で、パーティーは3月1、2、3と3日間ですね、こちらのちょっとコンセプトとかを、ちょっと流れをちょっとお話しいただきたいんですよ。
はい。僕が3店舗を3代表に任したからこそ、
はい、
じゃあ僕ができること、その自分にできることは人と仕事を集めること、
はい、
そしてそこからビジネスを生むことだと思ってるんですけども、
はい、
それでもやっぱり歌舞伎町の今があった僕歌舞伎町の付き合いがあるからこそ今の自分があること思うと、
はい、
今でもやっぱりお付き合いをしたいんですね、
はい、
その上での僕の所属する店舗がないからこそ、
はい、
誕生日にかぶせて、
はい、
フェイズグループ5周年、
はい、
そして僕の33歳バースデーに合わせて、
はい、
そういうパーティーを、はい、行いたいと思っています。
なるほど。で、初日3月1日の初日が、先陣を、まあ、グランドオープンも先陣を 聞いてくれたメメントモリですね、ユーマ代表率いる。こちらで、バースデーパーティー5周年と出勤するという形で、
もちろん。
で、2日目が、クラブ O ですね。こちらで、流星会場を作るという形で。で、3日目、最後、キメラ。フェーズを立ち上げた箱ですね。コリンズビルというところなんですけども、そちらで、最後、鳥を飾るという形で、皆さんね、こちらぜひ、機会がありましたら、みんなね、お祝い来てもらいたいと思います。同業の方もね、お好きな日に3日間、どれか選んで、来ていただけたら、幸いだと思います。ここで、ラストナンバーの方行きたいと思います。これはですね、僕が、まあ、流星会長、まあ、こんな感じの曲が合うんじゃないかなと思ってラストナンバーで選んできました。聴いてください。トレインで、ドロップオブジュピター。セブンティナインポイントレインボータウン FM フェイズグループプレゼンツ佐藤康の歌舞伎町ナンバーワンレディーショー。この放送は東京メトロ東西線木場駅4番出口徒歩2分深川ギャザリア内木場スタジオより生放送でお送り してきました。本日のゲストは、我らがフェイズグループ流星会長が登場しております。流星会長、ここでですね最後に、まず求人の方とかのねちょっとコメントをいただきたいんですけれども、流星会長からお願いいたします。
はい、うちのフェイズグループの、キャッチコピーとして、はい、ここでまず稼げ、
はい、
欲しいものは手に入れろ、
はい、
1年2年の成功は当たり前、
はい、
フェイズグループにはその先がある、
はい、
本当にねこれを歌ったからこそ僕はこれからも、グループ展開していきたいと思います。
はい、でこちら求人の番号とかをお伝えできますか。
はい、
はい、
オープニングスタッフ大募集ということで、
はい、
求人専用フリーダイヤル、
はい、
0120、
はい、
376-012、
はい、
0120-376-012、
はい、こちらですね、はい、まあ、ご覧せさあなろうぜナンバーワンにという形になるんですね。
はい、
こちら24時間受付ですので、はい、ぜひぜひ、皆さんね応募してほしいと思います。あとですね、これを結構楽しみにしてくれたファンの方とかもいると思うんで、はい、リスナーの方にメッセージなんかあれば、お願いしたいと思います。
はい、今でこ そのいろんな仕事をやっていく上で、
はい、
まあ、グループ展開、
はい、
そういう意味では昼の会社も、
はい、
そして夜の、ホストクラブも全部展開していく上で、
はい、
なかなか現場に出れる機会が少ないんですね、
はい、
ただそれでも僕は店に出ていわゆるフォロワーを歩いてる時っていうのはバリバリのホストになりますんで、
はい、
気軽に声をかけてもらえたらと思います。
はい、
はい、
でもう本当に生涯現役みたいな感じで、
本当にねこれ求められてるうちが花だし、
はい、
でしかも僕自分に言い訳したくないですよね、
はあはあ、
何やるでも、
はあはあはあ、
だからこそバリバリやっていきたいし、
はい、
わあ、ああいう人になりたいなって思われるようなところになりたいと思います、
はい、
それこそ60歳でもフロア歩くと思うんで
、ちょっとそれがもう全然想像つかないですけど、はい、じゃあ僕も60歳くらいでいるんですかね、現場にどうですか。
いやー、お互いでしょ、頑張ろうよ。
頑張りますか。
僕ね、今ずっとその誰かをもてなす上でその行動はセダンだったりとか、はい、その運転してもらう車にその乗って誰かをエスコートするんだけども、
はいはい、
60歳になったらそろそろいわゆるスポーツカー、スーパーカーに乗ってもいいだろうと、
は
い、だから目指せ60歳で真っ赤なフェラーリ。
あー、なるほど、はい、60歳で、はい、もうおじいちゃんがフェラーリ乗って、
そうです。
あ、それすごくかっこいいですよね、はい、ですごく多分その頃にはお孫さんとかもいるかもしれないですけど、やっぱ、
ね、
そんなおじいちゃんいたらやっぱかっこいいですもんね。
やっぱり次のステージはそこですね。
なるほど、はい、分かりました。で最後にちょっと、いつもの決まり文句あるじゃないですか、流星会長といえば。
お、
これをまあ最後で、まあ、締めてもらおうかなと思うんですけれども、皆さん聞いてください。はい、
紙に書くことはできるけども、ちょっと言葉で表現する中で、はい、精一杯伝えたいと思います。
はい、
僕に関わる全ての人へいつもありがとう。
はい、こちら今日はね、流星会長忙しい中来てくれてありがとうございました。この後僕とねまたちょっと出歩くと思うんですけれども、これからもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、今日は皆さん聞いてくれてありがとうございました。来週はですね、来週のゲストはですねスタイリッシュクラブの滝野翔太郎代表と、渚部長が登場いたします。今日は一日皆さん聞いてくれてありがとうございました。それではまた来週日曜日同じ時間に会いましょう。 See you next week. Goodbye.